2020オリンピックが終わり、今またパラリンピックが始まっています。毎日熱戦が続いて、見ているとこの人たちはすごい人だと感心しています。コロナの外出禁止令が出ていても、ある一定の人たちがもう何回も出ているから感覚が麻痺しているなどと言っているのを聞くと、命とどちらが大事なのかと考えてしまいます。医療従事者の皆さんにも頭が下がります。医療関係の人たちの頑張りを無駄にすることなく、自分一人の身は気をつけて守りましょう。それでは福士みなべ9月号をお届けします。表紙は徳道の野田さんとひ孫さん2人が干した梅を前に梅詰めをしている写真です。次は目次です。2ページ、みなべ町社協会員募集のお願い。3ページ、紀の国和歌山文化祭2021。4ページ、親子で楽しく防災について学びました。5ページ、自宅でできるリハビリ。6ページ、地域支え合い推進員だより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、みなべ庁社協会員募集のお願い。福士みなべ8月号も合わせてご覧ください。社協会費とは、社会福祉協議会社協は誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるまちづくりを目指し、住民参加の地域福祉活動を進めています。社協の財源は主に町からの補助金や事業収入などですが、社協本来の地域福祉活動は赤い羽共同募金の助成金や寄付金、そして社協会費が主な財源です。特に社協会費は住民の皆様の参加や協力によって、福祉の充実したまちづくりを進めるために最も重要な役割を果たしています。令和2年度社協会員加入状況です。一般会費一口1000円、285万3千500円。団体会費一口5000円、21万円。合計306万3千500円となっています。社協会費の使い道、紙おむつ券が 25%、事業事務費が 18%、福祉農園が 15%、広報啓発活動が 14%、 福祉タクシー券が 12.2%、 給食サービスが 7.6%、 弁護士相談が 4.9%、 地域福祉活動支援が 2.3%、 ボランティア協力校が 1.3% となっています。3ページ、山青し、海青し、文化は輝く、紀の国和歌山文化祭2021、第36回国民文化祭和歌山2021、第21回全国障害者芸術文化祭和歌山大会、令和3年10月30日土曜日から11月21日日曜日までです。国民文化祭とは、全国各地でさまざまな文化活動に親しんでいる人たちが集まり、発表や交流を行う国内最大の文化の祭典です。全国障害者芸術文化祭とは、障害のある人が芸術および文化活動への参加を通じて生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする祭典です。この2つの大会の愛称として、紀の国和歌山文化祭2021と呼んでいます。みなべ町でも次の催しが行われます。見て知って感じてつながり花咲かそう、みなべ町障害者交流作品展、無料です。時は令和3年11月13日土曜日から11月14日日曜日。 10時から16時、ところはホテル&リゾーツ和歌山みなべ、みなべ町山内あだ大目ず止まり348。障害のある人の作品と町内事業所による作業風景写真パネルを工夫して展示しています。楽しみながら交流し理解を深め、みなでつながり福祉の花を咲かせましょう。華道の家元らがみなべの自然を作品に表現します。いけばな、昔と今と、そして未来。無料です。時は令和3年11月13日土曜日から11月14日日曜日、10時から16時、ところはホテル&リゾーツ和歌山みなべ、みなべ町山内あだ大目ず止まり348。梅やウバメガシ、ビッチョウタンなどの素材を生かしたいけばなアート作品の発表や実演を伴いながら、いけばな学の講演を実施します。お問い合わせは第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術文化祭和歌山県実行委員会事務局、郵便番号 640-8585、和歌山市小松原通り1丁目1番地東別館5階、電話は 073-441-2417、 ファックスは 073-423-7120 です。朗読担当は矢倉でした。
4ページ、親子で楽しむ、楽しく防災について学びました。8月8日日曜日、社会福祉センターハート館で防災教室、みなべっ子防災クラブ、防災ボックスを作ろう。主催、みなべっ子防災クラブ運営委員会、代表山下恵里氏が開催され、防災ボックス、段ボールトイレ作りを通して親子で楽しく防災についての知識と理解を深めました。参加者の感想、災害時トイレを使用したらダメだということを初めて知りました。ふと実際にこれを使う時を想像してしまいました。きっと心も体もきつい時だと思います。そんな時、ふと今日の楽しい気持ちを思い出したいと思いました。災害時、女性の生理用品や赤ちゃんのおむつなどはどうなっているのか気になりました。水や食べ物に関心が行きがちですが、トイレの準備も重要です。防災ボックスって何？平常時には防災用品を収納でき、災害時にはトイレになる段ボールトイレのことです。作り方、1、段ボールを2つ重ねる。2、カッターで穴を開ける。3、ガムテープなどで補強して完成。段ボールを作っている様子の写真が掲載されています。使用する際にはビニール袋をかぶせ、中に水分を吸うものを入れます。弁護士により法律相談、村上裕二弁護士。時、9月17日金曜日、13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館。受付人数6人程度、電話で予約ができます。電話 72-5611 まで。10月後期分より、紙おむつの助成金の対象範囲が変わります。この度、令和3年10月より入院中の方は助成の対象外となります。10月以降に申請される場合、入院されている方は退院されてからの受付となりますので、ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。5ページ、自宅でできるリハビリ。高齢者に多い骨折編、脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻、パート3。7月号では、高齢者に多い骨折編の 脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻パート2を紹介させていただきましたが、今回も引き続き高齢者に多い骨折編の脊髄や圧迫骨折後のリハビリについて紹介させていただきます。脊髄圧迫骨折後のリハビリについて、骨癒合が得られるまでのリハビリ、今回は背中を伸ばす筋力をつける運動を紹介します。背中を伸ばす筋力をつける運動には様々ありますが、ここではゴムチューブ、スポーツ店やホームセンターなどで購入できます。それを使った運動を紹介したいと思います。背中を伸ばす筋力をつける運動は、背中や腰が曲がってしまうのを食い止めていくために非常に重要です。1、背中を伸ばす筋力をつける運動を開始する場合は、必ず主治医と相談するようにしましょう。2、両手でゴムチューブの両端を持ち、手すりや大きなテーブルの足などの引っ張っても動かないものにゴムチューブを引っ掛けます。3、背中がまっすぐな状態で両腕を90度まで上げた状態にして、ゴムチューブがたるまず引っ張られていない状態に合わせます。4、その状態からゆっくりと3秒かけて120度ぐらいまで手を上げて、そこでさらに3秒を止めておきます。そこからさらに3秒かけて元の90度までゆっくりと手を下ろしていきます。5、この動作を1回として10回を3セット行うようにしましょう。10回3セットが難しい場合は、無理をせず回数およびセット数を減らした状態から始めるようにしましょう。次回は高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻パート4ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション、理学療法士大原和也、デイサービスだより悠々館。今月から悠々館デイサービスでは創作レクに取り組んでいます。来月が15夜ということで、月見の壁飾りを皆さんと一緒に作りました。まず最初に折り紙でうさぎを作ることのところから始まりました。そんな中、私妖精よと話される方もいましたが、職員が丁寧に皆さんのペースに合わせて進めると、時間も忘れるぐらい夢中になって作品作りをされていました。出来上がった作品を皆さん一人一人に見せると満足そうな表情をされていました。今後も季節に合わせた作品を作りたいと思います。ふれあいセンターだより。8月のふれあいセンターではハスの花の工作を行いました。折り紙でハスの花を作るのですが、途中難しい箇所があり、破られるようどうしたらいいんと職員に手伝ってもらいながら、皆さん悪戦苦闘されていました。出来上がったハスの花には葉っぱをつけ、池に見立てた紙皿に貼り付けて完成です。苦労して作ったハスの花の出来栄えには皆さん大変満足されており、中にはお盆に仏さんにあげられるよと手を合わせて喜んでおられる方もいらっしゃいました。6ページ、地域支え合い推進員だより。みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーター地域支え合い推進員が活動しています。新型コロナウイルスの影響により外出自粛の結果、身体の機能の低下が懸念され、また一人暮らしの方にとっては人と会うことや話すことも減り、引きこもりなどの原因にもつながります。 普段の生活に体を動かす要素を取り入れたり、工夫をして今まで大切にしてきたつながりをなくさないようにしたいですね。フレイル防止。フレイルとは、加齢によって心身が老い衰え、社会のつながりが減少した状態です。フレイル防止には体操、畑仕事、掃除、散歩。孤立・孤独防止には家族とテレビ電話を見たり、文通、SNS、メール、友達と電話。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり、地域のつながり合い支え合い活動のお手伝いをさせていただきます。お問い合わせハート館橋本 72-5611 まで気軽にお声かけください。貸出場福祉用具在庫状況。ハート館令和3年8月20日現在、電動ベッド2、手動ベッド0、車椅子6、ふれあいセンター車椅子2、エアマット5、浴槽台4、体位交換マット6、杖5、松葉杖7、ポータブルトイレ2、シャワーチェア3、吸引器0。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドシート在庫状況。チャイルドシート0歳から4歳対応5、貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和3年7月末現在、みなべ町人口12,205人、マイナス10人。65歳以上の高齢者4036人、マイナス3。高齢化率 33.1%、 プラスマイナス0。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震噴火津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610。 悠遊館郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2021年9月。配食サービスボランティア7日10日14日17日21日24、悠遊館1日2日3日6日8日9日13日15日16日20日22日23日27日29日30日ハート館4日11日18日25日。プルタブ集めています。ご寄付いただいたプルタブは換金し、みなべ町内の地域福祉事業へ活用させていただいております。よろしくお願いしいたします。8ページ9月福祉トピックス。婚活ヨガ教室で心身サポート。心身ともにリフレッシュし、新しい出会いを見つけませんか。時令和3年11月14日日曜日11時から16時、ところ国民宿舎紀州寺みなべ、 内容、ヨガ教室、クイズゲーム、お買い物ゲーム。対象年齢、男女とも25歳から45歳。定員、男女各10名。参加費、男性2000円、女性1000円。締め切り、令和3年10月30日土曜日まで。お問い合わせ先、みなべ梅林、公園茶屋、糸川小道、090-2199-9794まで。初めての手話教室、子どもから大人までご参加いただけます。簡単な挨拶や自己紹介の手話表現を学んでコミュニケーションの輪を広げてみませんか。期間、10月6日、13、20日、27、11月10日の連日水曜日です。参加費は無料。時間、午後7時30分から9時。場所、みなべ公民館、みなべ町芝。講師、手話サークル日だまり。申し込み、問い合わせ先、みなべ町社協ハート館、芝447-2、電話72-5611。全員銀行だより、令和3年7月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、東吉田谷本房子様、西岩城小滝康弘様、南道浜地圭一様、芝彦行様、東本庄大野博人様、山内川口吉蔵様、西本庄生田富夫様、その他一件。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立てていただきます。誠にありがとうございました。長雨が続きましたが、やっと晴れ、洗濯物もスカッと乾いて気持ちがいいですね。コロナも蔓延してきています。気を引き締めて予防対策をして過ごしましょう。朗読担当は山本陽子でした。